第一サムエル記の17章。第一サムエルの17章。一節から、三節まで、お読みして一言祈ります。ペリシテ人は戦いのために軍隊を召集した。彼らはユダのソコに集まり、ソコとアゼカとの間にあるエフェスダミムに陣を敷いた。サウルとイスラエル人を集まってエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人を迎え撃つため戦いの備えをした。ペリシテ人は向こう側の山の上に、イスラエル人はこちら側の山の上に谷を隔てて相対した。祈ります。天の神なるお父さん、今日もどうぞあなたの御言葉を私たちの心に留めておくために、共に今学ぼうとしています。どうかあなたが私たち一人一人に助けを与え、精霊を与え、ここに書いてあることが何なのか、あなたが私たちに知ってほしいと願っておられるのが、ことが何なのか、それをそれぞれ受け取ることができますように、どうかお助けください。お願いします。またどうか語る私を、あなたが清めて、またあなたがその聖霊の力によって私を力づけ、あなたの言葉をあなたから受けて、それを余すとこなく語ることができますように、どうぞ私を助けてください。お願いします。今皆で、イエス・キリストの皆によって、あなたの恵みの御座に出て、あなたの声に耳を傾けますから、どうぞ私たちを祝福してください。お願いします。これからの時をあなたが導いてください。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第一サムエル記の17章は、では、まずはそのペリシテ人がもう一度攻めてきたんです。以前、14章で、サウルの息子のヨナタンが、そのイスラエルにあったペリシテ人のその守備隊長を撃ち殺して、で、そこからその一回戦いになったんです。で、まあもちろんその第一サムエルの9章の16節でこれも開けなくていいですけど、その神がそのサウルを王として立てるときに、そのペリシテ人と戦うって、イスラエルをそのペリシテ人のその手から救うだろうということを言ってますから、サウル王がそのペリシテ人とその戦っていく、イスラエルのために戦っていくっていうのは、ある意味その計画、神の計画の中にあることです。けど、14章でサウルが変なことをしたんですよね。別になくてもいい誓いを立てて、その神のこれからもっとそのペリシテ人に対して戦いをその最後追い打ちをかけるぞっていうところで止まっちゃったんです。勢いが。詳しくは14章をもう一度読んでください。もしくはメッセージもう一度聞き直してみてください。もしかしたら、あの時にその、完膚なきまで叩いていたら、これが起こらなかったかもしれません。でも、起こってしまったんですよ。ペリシテ人が再び攻めてきました。それでイスラエルも陣を敷いて、そのエラの谷というのがあるんですけど、エラの谷に、をその挟んで、向こう側の山に、ペリシテ人、エラの谷があって、こっち側の山の上に、イスラエル人、が、その陣を敷きました。4節、時に、ペリシテ人の陣営から一人の代表戦士が出てきた。その名はゴリアテ。ガテの生まれで、その背の高さは6キュビト半。頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケル。足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。槍の柄は旗織りの巻棒のようであり、矢の穂先は鉄で600シェケル。盾持ちが彼の先を歩いていた。まあ、聖書をある程度知っている方々には、そのゴリアテっていうのはどういう人かっていうのを大体わかると思います。だから今の読んでも、そのある程度のそのイメージがつくと思うんですけど、ゴリアテさんを初めて聞いた人には、って意味がわからないんですよ。シュケルとかなんかキュビットとかわかんないその数字が出てくる。数字とか単位が出てくるから。ゴリアテっていうのは、アナク人っていう風に、のその生き残りで、まあ、巨人ですね。その大きな人たちがいたんですよ。ある人たちはそのネフィリムっていうその名前があって、その天使が天からその地に降りてきたんですけど。で、その天使がその人間と交わって生まれた人たちがネフィリムというふうに言われています。そういうふうに考える人たちもいます。 で、その生き残りがガテとかにいたんですけど、で、その一人がこのゴリアテです。で、身長、背の高さは6キュビト半ってなってます。1キュビトは44センチですから、6キュビト半、44センチかけるの 6.5 をすると286です。286センチ、2メーター86。めっちゃ高い。僕よりも1メートル以上高い。まあでも、現代だったらね、そういう人、世界で一番高い人とかそんな感じですよね、多分。今までのその、調べてないですけど。でも、とにかく高い。で、おそらく当時のその平均的な身長っていうのは、今の現代の私たちよりもはるかに低いはずだから、286センチってのはめっちゃ高いです。で、鎧の重さ、その、鱗とじの鎧ですけど、その重さは青銅で5000シケル。1シケルは 11.4 グラムです。だから 11.4 グラムに5000をかけると、5万7000グラム。だから57キロ。57キロって相当ですよ。私の娘最近大きくなりまして、20キロあるんですよ。娘を3人分担ぐだけ、それが鎧っすよ。無理ですね。で、足には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を持ってたって。で、槍も持ってたんですけど、その旗織りの巻き棒になってて、旗織りのこの巻き棒になってて、矢の穂先っていうのは鉄で600シケル。6.8キロです。穂先がですよ。全体がじゃなくて、穂先だけで 6.8 シケルです。あ、8キロですよ。意味わからないですよ。もうこれめっちゃ重いですよ。ペットボトルの2リットルのやつを3つ半。ない。だ相当でっかくて、めっちゃその力も強いですよ。このゴリアテさん。で、その人が出てきたわけです。ちょっと、イメージというか、絵を描いてほしいんですけど、その、さっき言いました。向こう側に山があるんですよ。で、そこに、皆さんがイスラエル側にいたとしたらね、向こう側に、その、山があって、ペリシテ人がいる。で、ここに谷があって、こちら側にもう一度その山になって、丘になってて、そこに私たちとかイスラエルがいるんですよ。で、そこからでっかいやつが出てくるんですよ、一人。代表選手として。で、こう言ったんですよ。8節。ゴリアテは立って、イスラエル人の陣に向かって叫んでいった。お前らはなぜ並んできて、出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで、俺のところによこせ。俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら、俺たちは お前らの奴隷となる。もし俺が勝って、そいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり、俺たちに使えるのだ。そのペリシテ人はまた言った。今日こそ、イスラエルの陣をなぶってやる。一人をよこせ。一つ勝負をしよう。めっちゃいいやつ感ありますよ、これ。多分、僕みたいなこんな声じゃなくて、もっとぶっといでしょうね。おらーとかって言いながら。で、一対一の戦いを求めて出てきたんですよ。束になっても叶わないんじゃないかっていうのを前にね、一対一やろうよって言うんです。だから俺を撃ち殺したら、俺たちは、ペリシテ人はお前たちの奴隷となるし、俺がそのお前らのその代表選手を殺したら、お前らが俺たちの奴隷になるんだって。潔くやろうじゃねえか。一つ勝負しようって。皆さんなら行きますか？俺行きます。で、ペリシテ人はこう言ってるんですよ、そのゴリアテはね。今日こそイスラエルの陣をなぶってやる。なぶるっていう言葉難しいんですよ。なんか知らないけど。私はなんかイメージできませんでした。なぶるって。だから調べてみました。なぶるっていうのは、その困らせたり、いじめたりして面白がる。もしくはからかってバカにする。英語だと、このなぶるっていうのが defy っていう言葉が使われていて、その相手をものともしないとか、侮るとか、この公然と、反抗するとか、そういう感じ。で、ヘブライ語だと、ハガフっていう意味で、その言葉で、恥を与えるっていう。だそういうふうに、ゴリアテは、イスラエルのその人に対して、恥を与えてやるって。お前らなんか、全然怖くないし、その、面と向かって反抗してやるって。ほら、俺が怖いだろうって。で、それで楽しいんです。喜んでるんです。面白がってるんです。それが、ゴリアテが、その、そういうふうにゴリアテは、イスラエルの人たちに対して、イスラエルの人に対して、その、ラブってやるって言って、面白がってる。 11節、サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき、意気消沈し、非常に恐れた。ペリシテ人やまたゴリアテの思うツボですよ。意気消沈してたって。非常に恐れていた。これ無理じゃって。こんな恐ろしい奴に勝てるわけがない。おそらく自分たちの手勢全員でかかっていったとしても、自分たちは負けるに違いないって思ってたはずです。だって、意気消沈してたっていうことはもうやる気がないわけですから。最初からやっても負けるって。そして非常に恐れてたって。なぜ意気消沈するかっていうと、なぜがっかりするかっていうと、恐れてるからです。もうこの状況にね、またゴリアテに対して。恐れの反対は信仰です。信仰があると、恐れないんです。だって神が助けてくださるという信仰だから。私にはできない。意気消沈するんです。人を許しなさい。愛しなさい。忍耐しなさい。イエス・キリストのことを述べ伝えなさい。そんな命令系で言われたら私困ります。私にもやりたいことがあるし、またその他の人たちのその手前、そんなことできません。また私は人を許さないその理由もちゃんとあるし、親切にしない理由もちゃんとあります。そうやってその神がやってほしいって願っておられることに対して言い訳を言ったり、またそれをやろうとしてもできないから、その意気消沈してがっかりして、また人を恐れたり、自分を恐れたり、状況を恐れたりする。それはこの、まさにサウルとイスラエルのその状況と同じです。神を信頼できないから。神は私たちのことを決して離れず、私たちを決して見捨てないって言ってるんです。御子さえ、イエス・キリストという御子さえ惜しまずに応対になった方が、それに加えて御子に加えて、私たちに必要なものを何でも恵んでくださるはずだって、パウロはローマで言ってます。8章の32節。でも、その神を信頼できなかったんです。サウルも、またイスラエルも、神を信頼できなくて、この大きなこの巨人を恐れて、絶望して、意気消沈してたんです。12節からは少しシーンが変わります。それと同時並行で起こっていることですけど、12節。ダビデはユダのベツレヘムのエフラテ人でエッサイという名の人の息子であった。エッサイには8人の息子がいた。この人はサウルの時代には年を取って老人になっていた。この前でサムエルは16章でダビデにその神から示されて油を注いでますよね。つまり次の王様としてサムエルはダビデに油を注いだんです。エッサイの上の3人の息子たちは13節。サウルに従って戦いに出ていった。戦いに行った3人の息子の名は長男エリアブ、次男アビナダブ、三男シャマであった。ダビデは末っ子で上の3人がサウルに従って出ていた。最初そのサムエルがその息子たちをその私のところに呼んできなさいって言ったときに8人の息子がいるのに7人しか出さなかったんです。ダビデはそこにいなかったんです。でも神がそのエリアブから始めてその7男までその来てもこの人じゃないって言ったんです。それでサムエルはおかしいなって。このエッサイの息子の中に次の王様を見つけたって神が言ったのになんでいないんだって誰も。それで聞いたんですよね。他に息子はないんですかって。そしたら、ああ、末っ子がいますって。あれは、名前も言わないで。あれは、羊を今飼ってますって。で神はその、エッサイがあれって言った。ダビデを選んだんですよね。末っ子。兄弟たちからも、また、お父さんからも、そこまで、その、重んじられてなかったんです、このダビデ。で、この上の3人が、戦いに出て行ってたんですね。サウルに従って。ダビデは15節、サウルのところへ行ったり帰ったりしていた。ベツレヘムの父の羊を飼うためであった。例のペリシテ人は40日間、朝早くと夕暮れに出てきて姿を現した。40日もやってるんですよ。おーとかって言いながら。怖いよー。40日ですよ、これ。もう悩ますよね。てか、なんでペリシテ人早く攻めろよってなんか思って読んでたんですけど、なんか知らないけど、これもう面白がって、相手が絶対に勝てないという、 その意気消沈していくのを本当にその面白がってたんでしょうね。バカにして。どんどん萎えていくのを楽しんでるんですよ、みんなで。バカにして笑ってるんですよ。それこそなんか酒のつまみみたいにしてたかもしれないです。あいつら見てみろよって、バカじゃねえのとか。めっちゃ怖がってるよ。それ40日続けてる。で、一方、そのダビデは何をしてたかっていうと、この人羊飼ってたんですよ。面白いですね。サウルも最初牛飼ってたんです。そこからその王様としてどんどんどんどんその神が油を注いだ後、王様としてこうやってなっていったんですけど。ダビデも同じように、その神がそのダビデを導くんです。全く、至って平凡な、普通な毎日の生活の中から、神がそのご計画に従って、ダビデを引っ張ってくるんですよ。ダビデはベツレヘムの父の羊を飼って、つまりまあ世話をしていました。神から王として油注がれたのにね。でも、末っ子として彼は働いていたんです。だから目の前のことを、に、その淡々に、また父親から言われていることに忠実に行ってたんです。で私たちは、別に現代だからではないとは思うんですが、早く結果が見たいんです。種をまいたら、朝、夕方には実を結んでてほしいんです。レンジに突っ込んだら、3分後にはできてほしいんです。インスタントラーメンとか、うどんとか5分じゃないですか。2分間なんかイライラするんですよ。しないですか、皆さん。なんでうどん、太いのはわかるけどさ、って。3分でいいじゃん。なんか、この2分が長く感じるんです。自分でじゃあ作れよって言ったらもっとかかるのにね。イライラするんですよ、この、出てこないと。だからその自分のことに対してもそうなんですよ。その神に期待できなくて、期待してなくて、できなくてっていうのも。そしてその自分自身に、その、耐えられなかったりするんですよ。変わらない自分。全くまた同じ自分、同じ間違いをする自分。で、それでそのもう自分はダメだってなってくるんですよ。それで神に期待することを忘れちゃうんですよ。最初、神がやってくださるって、それで励まされて、一歩踏み出したはずなのに、なかなかそうやってその自分が願ってないように、自分の考えの中で自分がこうならないからといって、自分に絶望して、で、がっかりして、意気消沈して、もうそれから進むことをやめちゃう。先ばかり見て。ダビデは、目の前のことを淡々と羊を飼うという。で、お父さんに言いつけられて、そのサウルのところに行って後から読みますけど、行ったり来たりするっていう、そのただ、その平凡な毎日を忠実に淡々とこなしてたんです。だから次があるんです。それがどんなに平凡だったとしてもですよ。人を愛するという、人を許すということだってそうですよ。もう劇的になんか相手が変わって自分が変わるみたいな、そういうことをイメージしちゃうんです。でも最初の一歩っていうのは、その人の前にその姿を表したり、その人とのその会話をするとか、そういう中から始まるはずなんです。いきなりなんか、もちろん超自然的なことはありますよ。だから相手も変わり、自分も変わり、そのお互いにその愛し合えるようになるみたいな。夫婦喧嘩とかすると、相手が変わることを常に願ったりするんです。自分も悪いのに、てか、大体自分が悪いのに。それ劇的に変わることを、その、期待するんです。それで余計イライラする。勝手ですよね。でも淡々とごめんねって謝るところを謝り、またそのごめんねって言うためには、その自分からその相手の前に姿を現さないと何も始まらないです。目の前にあることを神からその示されていることを淡々とそれをこなすんです。神に助けていただきながら。それも嫌だって思う時あるから。それも嫌なんですって。でも、目の前のことを淡々とできますように。祈ってることがあって、もしかしたらそれが1日で聞かれるかもしれないし、1週間かもしれないし、1ヶ月かもしれないし、1年かもしれないし、10年かもしれません。パウロは、第1次その宣教旅行に出るまで、だいたい17年くらいかかってますから。17年ですよ。で、何も変わらないからといって、その自分で環境を変えたいって思うこともあるんです。でも、自分でたとえ環境を変えたとしても、形を変えて、全く同じ宿題がまた来るんですよ。結局。人を許せない。関係が悪くなった。もういいよって。こんなところいられない。また違うところ行く。そしたら違うところでも違う人と同じようにうまくいかなくなる。でもういいよって。また違うところ行く。永遠に続きますよ、これ。 神は私たちの、その私たちが宿題が終わることを願っている。なぜかというと、その宿題が終わったら、その部分において祝福ができるからです。神は。私たちに良くしたいんです。だから、神に助けてって言いながら、私には無理ですけども、あなたが私に力を与えてくださいって、愛を与えてくださいって、許せる力を与えてくださいって。そして神が助けたいんです。そして宿題を終わらして、その部分において、本当にその自由に喜んでほしいんです。その自由に、なってほしいんです。だから環境が変わっても、環境を変えたとしても、終わるまで宿題っていうのは続きます。ダビデは父親に仕え、羊の世話をしてたんです。エキサイティングなことないですよ。牧歌的なのとかなところで、戦場から全然離れてて、ねえとかっていうのを毎日聞いてるんですよ。で、そうしてるそのダビデがいて、また別のシーンでは、エラの谷の方では、ゴリアテが40日間朝早くと夕暮れに出てきて、俺と戦えとかって言って、イスラエル人を殴ってるんです。それがその同時並行で起きています。17節。エッサイは息子のダビデに言った。さあ、兄さんたちのためにこの入り麦1エパとこのパン10個を取り、兄さんたちの陣営に急いで持って行きなさい。この10個のチーズは千人隊の長に届け、兄さんたちの安否を調べなさい。そして印を持ってきなさい。サウルと兄さんたち、それにイスラエルの人たちは皆エラの谷でペリシテ人と戦っているのだから。お父さんのエッサイは、その末っ子のダビデを、そのメッセンジャーというか、お兄さんたちの安否を知らせるために、その送ってたんですよ。エラのためにいつも。それで行ったり来てたりしたんですね。でちゃんと差し入れも持ってね、お兄さんたちのその、上司には、ちょっとチーズとかいいものを持ってって。でそれで安否を調べなさい。そうやってダビデは、その淡々と目の前のことを、またお父さんから言われることを、そのこなしてたんです。で、そのダビデがある時、戦場に着きます。20節、ダビデは翌朝早く羊を万人に預け、エッサイから命じられた通り、お父さんですね、品物を持って出かけた。彼が野営地に来ると、軍勢は時の声を上げて陣地を出るところであった。イスラエル人とペリシテ人とはそれぞれ向かい合って陣を敷いていた。ダビデはその品物を武器を守る者に預け、陣地に走って行き、兄たちの安否を尋ねた。だからちょうどというかその戦場について、そのダビデはそのいろんなことを見てるんですけど、いろんなその陣地からその王で出ていくのを見ながら、でもそれでもその何のそのテンションも上がることなく、そのおーっとなることもなく、おーこれから戦いだとかって、それでやじ馬になることもなく、お父さんに命じた通りエラの谷に行って、そしてお兄さんたちの安否を尋ねていきます。23節、ダビデが兄たちと話していると、安否を尋ねて大丈夫ですかって、ちょうどその時、ガテのペリシテ人で、その名をゴリアテという代表戦士が、ペリシテ人の陣地から登ってきて、いつもと同じ文句を繰り返した。ダビデはこれを聞いた。だここでダビデが聞いてるんですよ。そのゴリアテを見て、そして聞いたんです。24節、イスラエルの人は皆、この男を見た時、その前を逃げて、非常に恐れた。ちょっと、なんか情けないですよ。時の声を上げて、おーとかって言いながら、その陣を進めていくんです。そしてゴリアテが、おーとかって出てきたら、はーとかって逃げていくんです。そして、おーブルブルブルブルって言って恐れてるんです。まあ確かに、いじめっ子の視点を持ってみたら楽しいかもしれないですね、そういうのもね。悪いことですけどね。イスラエルの人たちは言った。あの、登ってきた男を見たか？イスラエルを殴るために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば、王はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ。だイスラエルはすくみ上がってたんですよ。ゴリアテを見た時に、わーとかって言って。彼のセリフを聞く前に、もう見ただけで、わーとかって、あーもうダメだってがっかりして、意気消沈して逃げて非常に恐れて。でも軍隊として全然機能してないんです。だからゴリアテがその1対1をその言ってるんですけど、普通にそのペリシテ人がイスラエルに攻めてきたらもう ひとたまりもないです。で、その状況をなんとか打破したいということで、王様であるサウルは考えたんですね。イスラエルの人の前に人参をぶら下げよう。人参はお金ですよ、まず。 もうこ、あの人を、あのゴリアテを、あの巨人を、撃ったら、打ち破ったら、その人を富ませる。お金持ちにする。それだけじゃないです。自分の娘を与える。王族にしてあげるって言うんです。娘もいい迷惑です。3番目には、その自由の身にしてあげるって。父の家に、イスラエルでは何も義務を負わせないって。だから、その税金もないし、なんかその、兵役もないし、何もないって。もう自由にしていいよって。それでもイスラエル人は恐れてなすすべがなかったんです。そんなん言われても、だって、勝てないもんっていう。それが、イスラエル人たちの、その、状況ですよ。彼らの心の中にあった。26節。ダビデは、そばに立っている人たちにこう言った。このペリシテ人を撃って、イスラエルのそしりを進む者には、どうされるのですか？この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか？生ける神の陣をなぶるとは。神は、先の言葉のように、彼を殺した者には、このようにされると答えた。ダビデの視点というか、ダビデの心を見たいんですけど、一緒に。他のイスラエル人たちと、は、ダビデはだいぶ違います。彼のこのセリフから見ていきたいんですけど。ダビデは、ゴリアテを撃つということを、イスラエルの注ぎをすすぐって言ってるんです。イスラエルのその恥を、汚名を挽回するというか、恥をなくすというか。だからダビデの関心事というのは、ゴリアテを倒すとか、ペリシテ人に勝つとか、そういうのじゃないんです。彼の関心事は、その、ゴリアテによって、そしられたイスラエルを、まあ、その、ゴリアテによって与えられたそのイスラエル、そしりをイスラエルから、すすぐこと。洗い流すこと。それが、ダビデの関心事です。戦いに勝利することや、強大な敵を打ち倒すことでもないんです。ましてや、お金をもらって、その、お金持ちになることも、また王様のその娘をめとることも、またその自由の身になることも、別にそれが、その彼の関心事じゃないんですよ。お、そんなんだったら俺やってみようみたいな、そんなんじゃないんですよ。彼の関心事は、いかにイスラエルが馬鹿にされていて、そう知られているかということです。そしてそれを、いかにして、その、この、馬鹿にされたその侮辱を、取り除くことができるかということを彼は考えているんです。で、イスラエルに対する愛国心からでもないです。彼はこう言ったんですよ。生ける神の陣をなぶるとは。神の陣が、つまり神が馬鹿にされていることが耐えられなかったんです。イスラエルの国が馬鹿にされようが、自分の兄弟たちはまた自分が馬鹿にされようが、それは別にどうったことないんです。でも彼の関心事でどうしても耐えられないことは、自分たちを愛し、自分たちを守り、自分たちを導いている、その神が侮られること。神が殴られていること。神が馬鹿にされていることが耐えられなかった。神を知らないものなのに、ペリシテ人が。生ける神を殴ってるって。なんだこいつはって。こいつはなんだから、何者だからといってこんなことをして、こんなことが言えるんだって。ダビデの心が向いてたのは、神が治める民であるそのイスラエルの名声ですよ。もちろん神が崇められるためですよ。そして神の栄誉ですよ。神にちゃんと栄光が返ってるかって、神が栄光を取っておられるかって、それが関心事なんです。つまり神が関心のある、神が気にしている事柄にダビデは心を向けてたんです。誰が勝つとか誰がどうだとかじゃなくて、神がどうなのかって。教会にも言えますよ。私たちが心を向け、また求めるべきことは、個人のなんか富とか、ステータスとか、そういうのではなくて、またもちろん教会の富とか、教会のステータスでもないです。もちろん牧師がどうだとかそんなんでもないです。私たちが心を向け、そのために求めるべきことっていうのは、いかに私たちを通して神が素晴らしいっていうふうになっているかです。いかに私たちを通して、神に栄光が返ってるかということです。それが私たちの教会としての心を向け求めるべきところです。イスラエルの人々とダビデを比べてみると、イスラエルの人々はこの男をって言ったんです。ダビデは割礼を受けていないこのペリシテ人って言ったんです。イスラエルの人々はイスラエルをなぶる者って言ったんです。ダビデは生ける神の陣をなぶるって言ったんです。 イスラエルはあれを殺す者って言ったんです。ダビデはイスラエルのそしりをすすぐ者って言ったんです。私の視点はどこにあるでしょうか。イスラエル人側、それともダビデ側。ダビデはとにもかくにも神が見ておられるように物事を見てたんです。神は自分のその心にあるものを王として選ぶって言いましたけど、その通りです。ダビデはそのように神の心とその自分の心を一つにして、そうやってその物事を見たり、そうやって歩んでたんです。28節、兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やしていった。一体お前はなぜやってきたのか。荒野にいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか。私はお前のうぬぼれと悪い心が分かっている。戦いを見にやってきたのだろう。エリアブがいきなり切れてるんです。お兄さんが。まあ、いろんな理由があるでしょうけど、彼のその言葉によると、エリアブはそのダビデが戦場に野次馬根性で来たっていうふうに思ってたんですね。全く違いますけど。そうやってエリアブはそのダビデの心を知ってると思ったんです。でも知らなかったんです。もしかすると、エリアブはそのダビデがいろんなその人たちとその報酬の話をしているので、誰かをゴリアテと戦うことをその焚きつけようとしたって思ってたかもしれないです。もうやっとるじゃないですか、やっとるじゃないですか、とか。そして、それを、その、ダビデが見ようとしているのかもしれない。そういうふうに考えたかもしれないです。もしくは、その、誰か行けばいいのにとかっていうのが、お兄ちゃんあなたのエリアブが行けばいいじゃんって、自分にその白羽の矢が立つことを押されたのかもしれないです。自分も押されてて、自分も行きたくないんです。だから自分はその行く気も行きたくもないから、そんなことを、その、そういうふうに考えちゃって、だから怒ったのかもしれません。また普通に本当のことを言われて怒ったのかもしれません。本当のことを言われたら怒りたくなる時ってないですか？それを認めたくない時ですけど。自分のプライドが傷つくんです。ダビデが言ったことは正論ですよ。エリアブはそれを認めつつも、その、ゴリアテが目の前にいて恐れちゃったんです。恐れが上回ったんです。自分が恐れることや神の前に正しくないことを認める代わりに怒ったのかもしれないです。で、エリアブの言葉やその態度に対して、ダビデはもちろんその傷つくというかその気分を害します。29節、ダビデは言った。私が今何をしたというのですか？一言も話してはいけないのですか？で、また、そのダビデはエリアブから他の人の方を振り向いて同じことを尋ねた。すると民は先ほどと同じ返事をした。同じです。同じようにその、報酬のことを話すんです、イスラエル人は。ダビデが見てるように見てないから。31節、ダビデが言ったことを人々が聞いて、それをサウルに知らせたので、サウルはダビデを呼び寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のために、誰も気を落としてはなりません。このしもべが言って、あのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところへ行って、あれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。で、そうこうしているうちに、サウルがそのダビデを呼び寄せます。で、人々がそのダビデが言ったことについて、ことを聞いて、サウルに知らせたからでしょう。で、それでダビデはサウルに言ったんですよ。ある意味励ましですよ。この一階の、羊飼いが王様に対して励ましてるんですよ。あの男のために誰も気を落としてはなりません。私が行きますから。でもそれを聞いて、サウルはダビデを止めようとしたんです。あんたには無理だよって。あなたまだ若いんだから。でも前回、そのダビデが油注がれた時は、だいたい12歳から、15歳の間でしょうというふうに話をしました。そこからだいぶ時間が経ってるはずなんですよ。なのでもしかしたら20代の前半ぐらいかもしれない。それでもまだ若いでしょう。あなたは無理だって言われたんですよ。でも、ダビデはダビデで、その、羊飼いとして、その戦士の面というか、もう獣と戦ってきたよって。それがあるんですよ。34節、ダビデはサウルに言った。しもべは、父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て、群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときは、その髭を掴んで撃ち殺しています。このしもべは、獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの、割礼を受けていないペリシテ人も、これらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣を殴ったのですから。ついで、ダビデは言った。獅子や、熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに行きなさい。主があなたと共に おられるように。ダビデも戦士だったんですよ。で、神がその私を、そのダビデを獣から守ってくださったように、あのペリシテ人ゴリアテからも当たり前のように私を守り、また神があの者をその殺されるって、その根拠はこの信仰の、またこれから戦いに出ていこうというその根拠というか、なぜ出ていくのかというその理由は、ゴリアテが、またペリシテ人が生ける神の陣を破ったからというのが根拠であり原因なんです。自信があったんじゃないですよ。あの大男でも私撃ち殺せますって。だってクマとかライオンとか相手に私戦ってきたんですからって。絶対に私の方が強いですとかって言ってないんですよ。彼が確かにそういうその力の強さもあるんですけども、何よりも彼がそのゴリアテが生ける神の陣を破ったんだから、神はそのそしりを注ごうとしてるって、その洗い流そうとしてるって、そのために人を使うはずだって、私だってもいいじゃないかって、じゃあ行こうって、信仰によって彼は決めてるんです。俺強いから生かしてくださいって言ってるんじゃないんです。神が強いから、神が絶対に勝つから私を生かしてくださいって言ってるんです。神が救ってくださるから大丈夫だって。しかも獅子や熊の爪から私を救い出したっていうのは自分の力にはよらず、神が救い出したって言ってるんです。だから彼はその自分の力とか自分の能力を誇って言ってるんじゃないんです。日々私を守られる神は、今日もこのゴリアテを前にしても私を守ってくださるはずだ。その信仰ですよ。サウルは38節。ダビデに自分の鎧兜を着させた。頭には青銅の兜を被らせ、身には鎧をつけさせた。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯び、思い切って歩いてみた。慣れていなかったからである。それからダビデはサウルに言った。こんなものをつけて歩くこともできません。慣れていないからです。ダビデはそれを脱ぎ、自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にして、あのペリシテ人に近づいた。サウルはそのダビデに鎧を着せようとしたんですけど、これがなんかもう慣れてなくて歩くのもまあまあならなかったんですね。もちろんそのサウルが背が高くてダビデが小さいみたいな、そういうイメージがあるんですけど、私たちの中に。だからそのサウルのその鎧が大きすぎて、なんか歩けなかったみたいな、そういうイメージを持ちやすいんですけど、そうじゃなくて慣れてないんです。ダビデは別にその鎧とかをつけながら生活してたわけでもないし、羊飼いをしてたことがないんです。ただ慣れてなかったんです。で、剣とかを持っていく代わりにダビデが手にしたものっていうのは、自分の杖と5つの滑らかな石と羊飼いの陶石袋と石投げですよ。石投げっていうのはこのスリングみたいになって、このくるくる回して石を入れて、で、二つになってるんですけど、それ一方を外すと、この反動で石がビョンって飛んでいくんですけど、それが石投げです。で、なんで五つなんですかね理由はわかんないですけど、外したら五回って、じゃあ十個ぐらい持っていけばいいな。はい、一個でもいいんじゃないかって思ってしまうこともあるんですけど。でも五個持ってったんです。もしかすると、ある人は言ってましたけど、その、第二サムエルの方に見てみると、その、ゴリアテって5人兄弟なんですよ。5人いるんですよ。だからその、片っ端から撃つつもりだったかもしれないです。わかんないです。もしかしたらって言ってました。でも、自分の杖と、石と、5つの石と、陶石袋と、石投げを持ってったんです。羊飼いにとって特別なものは何でもないんです。信仰の冒険をするときに特別なものは別に必要ないんです。私たち。私たちがこうなったらとか、あれを持ってたらとか、あの人がやってるみたいに、あの人がなってるみたいに、あの人が持ってるものを私が持ってさえすれば、私だってこんなことできるのに、とか。それは言い訳であって、正しい考え方じゃないんですよ。手元にあるもので十分なんです。イエス様が弟子たちに、男性だけで5000人の群衆の前にね、あなたたちでこの人たちにご飯をあげなさいって言ったんです。その時に使われたのは何ですか？5つのパンと2匹の魚ですよ。しかも彼らが持ってたわけじゃなくて、その少年がいたんですよ。それを持って。それを使ったんですよ。特別なもの必要ないんですよ。神が行けという時に、もう今すでに持っているもので十分なんです。 必要なものといえば信仰です。それで十分だという。私にはこれしかないけども、あとは神がやってくださるという信仰です。41節。そのペリシテ人も盾持ちを先に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人はあたりを見下ろして、ダビデに目を止めたとき、彼を蔑んだ。ダビデが若くて、睾丸の美少年であったからです。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが、ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。でゴリアテは馬鹿にしたんですよ。ダビデが若くて、その、顔が明るいね、まだね、その美少年で。そしてその持ってるものって杖とかだから。俺は犬なのかって言ってる。ゴリアテには見えていませんでしたが、ダビデがしっかりと握ってた、その手にしてたものがあるんです。45節。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前が殴ったイスラエルの先人の神。万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。今日、主はお前を私の手に渡される。私はお前を撃ってお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るであろう。この全軍集団も、主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。ダビデが手にしていたものっていうのは神に対する信仰ですよ。そして万軍の主であるイスラエルの先人の神である。この神の皆ですよ。私たちに与えられているその皆っていうのはイエス・キリストの皆です。イエスという名前は神は救いという意味です。そして主がゴリアテを自分の手に渡してくださるという信仰です。またこのことを通して神に栄光を返そうというパッションです。情熱です。やりたいという思い。そしてこの戦いは私のものでもなく、イスラエルのものでもなく、またサウル王のものでもない。これは主に属する主の戦いだという理解です。それらをダビデは手にしてたんです。さっき詩編の時にも話しましたけど、私たちにとってもその戦いっていうのはあります。神の命令に従うという時に、内側に戦いが勃発するんです。愛しなさい。嫌です。愛しません。許しなさい。嫌です。許しません。親切にしなさい。嫌です。親切にしたくありません。イエス・キリストを述べ伝えなさい。嫌です。無理ですから。私たちにとっての主の戦いっていうのは、神の命令に従うことだし、愛するという愛の実を結んで、その実を残すことです。私たちの中にあるその肉、神に従いたくないという肉、自分に従いたいという肉、思い。それも、それを応援してくるサタンも悪魔も兄弟ですよ。強いですよ。肉が良かったらめっちゃ楽ですよ。もう今、私天使みたいな生活というか、その、天使みたいな人になって、神を愛し、人を愛してますよ。でも私の中にある肉ってのはめっちゃ強大なんですよ。一筋縄にいかないんですよ。私では歯が立たないんですよ。打ち勝つことができないんですよ。またそれをその、応援してくるサタンも巧妙ですから。いろんなその言い訳を私のうちに与えて、神に従わないようにするんですよ。今忙しい。まだ早すぎるとか。まだあれもないし、これもないし、みたいな。でも、何でも、キリストの皆によって求めたら、与えるよって言ったんですよね。キリストご自身が。あなた方が私を選んだのではなく、あなた方が私を選んだんだって。あれ?私を選んだんだって、もう一回言います。あなたが私を選んだのではなく、私があなたを選んだのです。それをあなた方が言って、実を結び、その実を残すためであり。そのためだったら何でも、あなた方が私の名によって求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためだ。ヨハネの15章、16節。その求めたら与えられるという、神に対するその信仰を失わないという、その戦いです。 で、その信仰こそ、信仰を失わないことが戦いの勝利につながるんです。私たちが恐れて無理だ、また意気消沈してしまったら、そこで終わりですよ。私たちの戦いは終わり。戦う前に負けてます。でもダビデは確信してたんですよ。これは死の戦いだ。自分の欲のために戦うのは死の戦いではないです。自分の都合のいいように神を動かそうっていうのは、それはありえないです。私何度も祈ったことがあるんですよ。テスト勉強しないのに、今日のテストは赤点取りませんようにとか、うまくいきますようにとか、そんなん全員が祈ってたらどうするんですか？試験とか。何人しか受かりませんよって言ってるその試験に、お父さん助けてください。みんなが祈ってたら、ね。わかりますよ、普通に考えると。死の戦いだって神の戦いなんだこれはっていうふうに言われるのは、私たちがはっきりと言えるのは、私たちが神に従って、神がしてほしいって願っていることに取り組むときです。愛するとか、許すとか、神に従うとか、祈るとか、聖書を読むとか、そこで葛藤が起きるんです。その戦いは、あなたや私の戦いじゃないんです。神の戦いで、それを神に持っていきさえすれば、神に助けて、神に助けてを求めて、神に頼って一歩踏み出したら、必ず勝利するんです。それは神が戦われる神の戦いだから。死の戦いっていうのは下の欄外を見てみると、死に属する戦いだって書いてあります。神のものなんですもん、その戦いは。自分で頑張って戦おうとしたら絶対に負けますよ。でも神に頼ったら、神が戦ってくださるので、神が絶対に勝つんです。それがゴリアテみたいにでっかく見えても。神からしたら何でもないです。力の強いものを助けるの。力のないものを助けるの。神にあって変わりはないんです。48節、そのペリシテ人は立ち上がり、ダビデに迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走って行き、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を撃った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。インディ・ジョーンズって知ってます？デレンデレンテーンっていうの。あれでめっちゃ強そうなおじさんが、ムチとか持ってバチャーンバチャーンってやってる時に、インディ・ジョーンズが銃を引いてバンって撃つじゃないですか。あんな感じですよ。まあ、石投げの方が断然ね、有利なんですね。一発で当たったらね。もちろんそのダビデのスキルとか、ダビデの能力にもよりますけど、ここで外すみたいな。でも神が当ててくださるんですよ、そういう時は。一発で仕留めたわけです。こうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を撃ち殺してしまった。ダビデは走って行ってこのペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。イスラエルとユダの人々は立ち上がり、時の声を上げて、ペリシテ人をガテに至るまで、エクロンの門まで追った。それでペリシテ人は、シャーライムからガテとエクロンに至る途上で刺し殺されて倒れた。イスラエル人はペリシテ人追撃から引き返して、ペリシテ人の陣営を略奪した。ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰った。武具は彼の天幕に置いた。ダビデがゴリアテを撃ち殺します。この戦いは神のものなんだっていうふうに彼が確信した時から、この勝利は確定してたんです。もう信じた瞬間にもう絶対に勝つというのが決まってたんです。決まったんです。彼が信じた時に。彼がその出てって石投げをを使って石を投げた時に決まったんじゃないんです。ゴリアテに当たって倒れた時に決まったんでもないんです。彼が戦いに出ていく前に、これは神の戦いなんだということを、それを理解して、神に信頼して出てった、その信頼した時に勝敗は決まったんです。すでに。エリアブやサウルが止めたんです。エリアブは心のない言葉でそのダビデを傷つけた。サウルはやめとけって言ったんです。その言葉で心をくじかれなかったその時に勝利はもう確信したんです。ごめんなさい、勝利を確定してたんです。そしてイスラエルとユダヤの人々は立ち上がってペリシテ人を撃ちました。だから民全体がそのダビデによってもたらされたその神の勝利によって励ましを受けたんです。おーって。ダビデが言った通りですよ。イスラエルに神がおられることを知ろうって、全集団は。まず自分たちが知ったんですよ。ああ、確かに私たちの中に神がおられるんだって。私たちも同じなんですよ。 一人の人がその信仰の戦いで出て行って、一人の人が神の死の戦いに勝利すると。私たち教会全体が励ましを受けるんです。あの人がこうだったんだったら、私にもそれが起こるかもしれない。じゃあ神に期待して祈って一歩踏み出してみよう。全体の士気が上がるんです。死の戦いにを戦って神が勝利を取られた。イスラエルにまた私たちに、私たちの中に、この教会に神がおられるっていうことを私たちが知るんです。そして周りの人たちが知っていくんです。55節から最後まで。サウルはダビデがあのペリシテ人に立ち向かって出ていくのを見たとき、将軍アブネルに言った。アブネル、あの若者は誰の子だ？アブネルは言った。王様、私はあなたに誓います。私は存じません。すると王は命じた。あなたはあの少年が誰の子か尋ねなさい。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、アブネルは彼をサウルの前に連れて行った。ダビデはペリシテ人の首を手にしていた。サウルはダビデに言った。若者、あなたは誰の子か。ダビデは言った。私はあなたのしもべ、ベツレヘム人エッサイの子です。サウルはダビデについて聞いたんですね。だからダビデっていうのは全く無名だったんですよ。ただの一階の羊飼いです。サウルはダビデのことを知らなかったんです。面白いですね。16章ではその神の霊がサウルから取り去られて、そしてその恐れの霊というかその悪い霊が送られたんですよね。その時に混乱しちゃうから、その部下の一人が、その盾ごとを引く人を呼んできて、で、それを聞いたらきっと大丈夫でしょうって言って、ダビデが連れてこられたんですけど。なぜか知らなかったんです。で、ここで、その少年、若者って言ってますけど、その若者というヘブライ語の言葉は、本当にちっちゃい言葉で、子供ではなくて、成人した若者って意味ですよ。だもしかしたらそれから時が経ってダビデが成長してるから10代から20代ってね、顔つき変わりますからね。そうやって分かんなかったかもしれないし、もしくはそのサウルがダビデに会ってた時っていうのは本当にその悪い霊に悩まされてたので全然覚えてないのかもしれません。なんでか分からないけど、いずれにしてもサウルはダビデのことを知らなかった。また彼のその将軍のアブネルも彼のことを知らなかった。ダビデは無名だった。ダビデは無名だったんですけど、神の皆が有名になるために建てられたんです。私たちが何者かである必要はないです。神の皆が崇められるため。神の皆が有名になるためには、私たちが無名であればあるほど越したことがないんです。私という名前が、おー、チロさん素晴らしいっていうのがなくなるから。もうやめてほしいです。でも私の肉は言うんですよ。もっと言ってくれ。俺を褒めてくれ。目立たせてくれ。でも私の名前ではなくて、教会の名前でもなくて、イエス・キリストの皆が、また神の皆が有名になっていくのを見たいんです。ダビデはゴリアテを見ても恐れなかったんです。神を見てたからです。そしてこの戦いは死の戦いだって知ってたからです。神が絶対に勝利を取られて、ご自分に向けられたそのそしりをすすぐっていうことを洗い流すということを信じて疑わなかったんです。だから勝利した。私たちも神のタイミングで戦場に導かれます。そのために焦る必要ないですよ。私はあれもやらないといけない、これもやらないといけないとかって言ってあたふたする必要ないんです。今与えられていることを淡々と神に向かって誠実に従順に行っていればいいんです。その時が来たらその戦いが目の前に来るでしょう。その時に覚えている必要があるんですよ。この戦いは主に属していて、主が戦ってくださるものなんだ。神を愛し、互いに愛し合い、愛の実を結び、その実を残して、イエス・キリストを証しするという、その言ったこと、すべてがその戦いですよ。主の戦いです。私たちの戦いじゃないんです。私たちがあたふた頑張ってやることでもないんです。ただ神に求めて、神に戦っていただくんです。私たちが何を持っているか、私たちに何が今あるか、それも必要ないです。考えですよ。私たちが唯一必要なものは、信仰ですよ。なぜそのために私たちが何者かである必要はないんです。私たちが無名で、逆に神の皆が有名になっていきますように。そして自分だけじゃなくて、教会全体に励ましを受けられるような勝利を神が取られますように。そうやって私たち毎回毎回会うたびに、それ励まされて、神に対して信仰が増し加えられていきますように。祈ります。天のお父さん、あなたが、私たちを選んでくださって、 あなたが願っておられる、そのあなたを愛することや互いに愛し合うこと、またイエス・キリストを述べ伝えていくこと。そういう願いを持って私たちを任命してくださったことをありがとうございます。そして、その一つ一つのことは、私の心の中に葛藤はありますけども、こうなったらどうしようとか、ああなったらどうしようとか、自分にあれもないし、これもないし、人と比べて私はこれもできないし、あれもできないし、こんなこともやってしまってるし。でもどうぞ自分ではなくて、あなたに目を向けることができるようにどうかお助けください。この戦いは私のものではなくて、私に属しているものではなく、私を通してあなたが戦われる、私の中であなたが戦われる、あなたに属する、あなたの戦いであるということを知ることができますように、どうかお助けください。あなたに従って行こうとするときに、必ずその葛藤が起きますから、そのときにこの今日のことを思い残すことができますように。そしてこれは神に頼るんだって、神に求めていくんだって、信仰が励まされますように。どうぞここにいる一人一人を、これを聞いている一人一人を、あなたが力づけてください。お願いします。そして、あなたが与えてくださるその勝利によって自分自身が励まされ、また群れ全体が神がここにおられるということを知って励まされますように。このサイクルがこの教会で続いていきますように、どうぞ私たちを導いてください。信仰を励ましてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によってなります。アメン。